今日はハルトです。ナイナールツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。金融数学入門は、素粒子物理マナの研究者から金融の世界へ転身したクォンツであると三島雄院が、金融で使われる数学の考え方を入門向けに整理したブルーバックスの一冊である。相場感や経験則に頼るのではなく、数学的に根拠のある方法で価格を見積もりリスクを評価し、資産配分を考えるための共通言語を与えることが目的となる。中心に置かれるのは無最低条件という基本原理で、そこから確率論や統計学、微積分、数値解析といった複数分野の道具が勧誘問題へ接続される専門的な理論の全貌を網羅する教科書というより、金融数学の全体像を科学的に理解するための道案内として、実務や学習へつながる見取り理図を提示する性格が強い、この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、無最低条件という一本の背骨から金融を読む本書の核として示されるのが、金融数学の多様な話題が無最低条件という基本原理の上に立つという見方である。無最低とは、同じ将来キャッシュフローを生むものが市場で異なる値段で放置されないという直感に基づく。ここから、価格とは単なる人気投票ではなく、複製可能性や整合性の要請によって制約される量だと理解できる。導入としては、価格形成を合理性の条件として捉え、経験則を超えて議論できる枠組みを提示する点に意義がある。さらに、無最低が成立しない場合に、どのような歪みやリスクが生じうるか、そして実務運営は、近似やモデル化を通じてどのように扱うかという視点へもつながる。金融数学の個別テクニックを断片として覚えるのではなく、なぜその道具が必要になるのかを同じ原理からたどれるようにすることで、学習者が全体像を見失いにくい構成になっている。次に確率論と統計学で金融リスクを言語化する。金融におけるリスクは、損失が出るかどうかだけでなく、どの程度の大きさと頻度で起こりうるかという不確実性として扱われる。本書は、金融数学が確率論や統計学を中核的な道具として使う理由を、リスクの定量化という目的に結びつけて説明する。価格の変動や将来の結果を一つの数字に断定せず、確率分布や期待値、分散といった概念で表現することで、議論が再現可能な形になる。加えて、観測データからパラメータや傾向を推定する統計的発想は、モデルを作る際の前提を点検し、想定外の損失を減らすための足場になる。もちろん統計派万能ではなく、モデルの仮定が外れた時に何が起きるかを考える姿勢が重要になるが、少なくともリスクを曖昧な感覚ではなく構造として捉える入り口を提供する。実務者にとっても学習者にとっても、確率と統計が単なる数学ではなく、意思決定の共通語彙であることを理解させる章立てが本書の強みである。さらに、微積分が支える価格の変化と感濃度の考え方、金融商品は時間とともに価値が変わり、さらに市場要因の小さな変化に対して敏感に反応する、本書が微積分を取り上げるのは、こうした連続的な変化を扱う道具が価格評価やリスク管理の基礎になるためである。微分は、価格が金利や原資産価格などに対してどれだけ変わるかという感濃度の見方に直結し、ヘッジやリスク把握の直感を支える。積分は時間を通じて蓄積する量や平均価の考え方に関係し、複数の状態をまとめ上げて評価する発想と相性がいい。もちろん入門書としては、厳密な速度論的議論よりも、なぜ連続モデルが現れるのか、どこで金字や仮定が入り得るのかといった理解が中心になる。金融数学を学び始めた人が公式の暗記だけでなく、変化を読むための数学的視点を持てるように導く点で、微積分の位置づけは単なる補助ではなく、価格とリスクをつなぐ重要な橋渡しとして機能している。そして価格を見積もるという意図並みの数学的根拠、投資判断やリスク管理では現在の価格が妥当か、将来の見通しに対してどの程度の安全余裕があるかを検討する必要がある。本書は、金融数学が価格の見積もりを可能にする理論的背景を、無最低を中心とした枠組みの中で説明する。ポイントは、価格が主観的な希望だけで決まるのではなく、同等の価値を生む構成ができるか、複製の考え、型や整合性が保たれているかといった条件で縛られるという理解である。これにより、価格付けは、感覚的な当て物ではなく、仮定の下での一貫した計算問題として扱えるようになる。さらに、金融市場は完全ではないため、現実ではモデルとデータのズレが必ず生じるが、そのズレを前提としても、数学的に整理された見方があれば、 議論の焦点を仮定や入力に戻して検証できる。入門段階でこの姿勢を身につけることは、個別商品の知識よりも長く役に立つ知的資産になり、金融数学を学ぶ意義を明確にする。最後に数値解析と近似で理論を現場の計算へつなぐ。金融数学は美しい理論だけで閉じず、実際には計算可能性という制約の下で運用される。本書が数値解析など幅広い数学領域の組み合わせに触れるのは、理論と現場の勘を埋める工程が金融では欠かせないためである。現実の市場データはノイズを含み、モデルは簡略化を含む。そこで厳密解が得られない場合や、得られても実務のスピードに合わない場合に、近似や数値計算によって評価やリスク指標を回す発想が重要になる。入門としての役割は、特定のアルゴリズムを暗記させることより、なぜ近似が必要で、どのような誤差や不確実性が入り込むかを意識させることにある。計算結果を鵜呑みにせず、モデル仮定、推定、計算で順のどこに弱点があるかを点検できる人材が、想定外の損失を避ける上で価値を持つ。本書は、金融数学を現実の意思決定へ接続する際の態度と見取り図を与えることで、学習者が次に学ぶべき内容へ進む足がかりを作っている。結論として、金融数学入門は、金融工学の専門書にありがちな記号操作の洪水からいるのではなく、金融における数学の役割と全体像を無最低条件という軸で整理し、確率統計や微積分、数値解析がどこで効いてくるのかを見通しよく示す点に特徴がある。加入業界の実務者や投資家にとっては、価格評価やリスク管理、資産配分といった意思決定を、経験や勘だけに寄せず説明可能な形に整える思考の枠組みが得られる。学生や研究者には、個別分野の数学が金融という応用先でどのように統合されるのかを学ぶ入り口として有益だろう。一方で、内容は入門とはいえ数学の言葉に慣れているほど理解が早い部分があり、完全な数式ゼロの読み物を期待すると負荷は残る。その分、単なる投資本では届かない理論的背景をつかめる。似たカテゴリの本と比べ、金融数学を単発のテクニック都度としてではなく、合理性の原理から積み上げる科学的な見取り派として提示することで、次の専門学習や実務応用へつながる土台を作る一冊である。ご支援いただける場合は、富島誘引、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。